山本です。
村山です。
どうです。
ひろきです。
先日はどうもお世話になりました。ありがとうございました。
そうでございます。
公平マリの結婚パーティーが行われまして、
うん、
はい、
疲れ様でした。いい式だったんじゃないかなと。
そうですね。
僕見てないんで
太一さん幹事してもらったんですけど
僕も見てないです。
うん、どんちゃんはお仕事でね。
唯一だから他人で見てるの伊藤だけなんですよ。
だけですね、
うんうん、受付してもらった
受付だったんで、で金庫回してたんでずっと遠くですごい見てあの写真とかもみんな撮りに行ってるの全然撮りに行けなかったんですけど
いやこれね、あの実はねちょっとだけ悩んだのがあって、僕だから今回の結婚パーティーで、あの、うん、全部のね2時間の台本を書いて、うん、でそれを司会の末武太さん、うん、
あ
の、
はい、
広島の俳優 やってらっしゃる方にお願いをして進行してもらったんですけど、まあ台本を書いて、まあ本当は仕切る予定だったんですけど、まあ当日ちょっと仕事でね、行けなくなってしまって、あ、はい、まあ今回は、あの台本だけを参加させてもらうというようなことになって、幹事って、まあ結構重要な役割じゃないですか。
はい。ですね。
あの、やらせてもらった上で、なおかつ、これぐらいのことはできますよっていう自分のアピールにもなるわけじゃないですか。仕事的に。
はい。
はい、はい、はい。
僕は現場にいないので、
うん、
ああ、これ、当事者以外は感謝されないパターンだなと思ったんですよ、ね、台本書いてる時に一瞬だけですけど、どっかに俺の名前入れてやろうかなと思ったんですよ
ああなるほどなるほど、
はい、
そうです。今回の進行構成をしたのはみたいな形でどっかで言い名乗りをしたら多分末武さん言ってくれるだろうなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。あれだ、
書いてる時にどこに入れてもおかしくなるんですよそう、最終的に山本浩平さんが気を使ってアドリブでどっかで入れてくれることを願ったんですけれども、あの終わってからみんなに、いやよかったねーってみんないろんなところで言ってるじゃないですか、方々で、はい、あ、僕台本書いたんですよとチラッと言うと、あ、書いたのって言ってるからこれは言ってねーなと
そうそうそうそう、言い出したらもういっぱいおるんですよ、
あ、
言いたい人が。
そういうふうに
何かしら手伝ってくれた人が、はい、
あ、
で、まあ酔っ払ってるし、言ったら絶対一人二人抜けるかもしれんって
思
って、
はい、
まあ、だからまあ Facebook でちょっと書いて、
なるほどね、
あ、全員そうですね。
そうそうそう、それで Facebook でありがとうみたいなのでいっぱい書いてあって、
う
ん、
その
今回台本を書いてくれた村山太一さんありがとうございました、はい、そんな太一を支えてくれたその後俺突然呼び捨てじゃんおお呼び捨て
じゃんあの流れ超間違いです
そこでね、抜かったん
だえと思って
あ、ここ
でお前もブレーだよ。
そうそうそう呼び捨てかいってコメント来て何言ってるんですか、そんなわけないじゃん、太一さんのとこちゃんと書いてる村山太一さんありがとうございましたって書いてあるじゃんって、その後にたこその太一がいて次の人まで抜けてここで抜けてるんだと、
なんかぼーっとしてたら突然なんか今すれ違って、あ、大丈夫大丈夫と思ったら突然腹渡刺された腹渡なんかゴーン刺された痛いって嘘ってなったのちょっとびっくりした、ね、
まあ好評いただきましたよ、うん、皆さんには、
う
ん、
よかったね、
うん、いやよかった、痛い、よかった
ジャキーン、
お、なんか出たぞヒロキ的にはあ、これが
って今そういう
これが始まりのサインだ
広島に住むノーアルタカは爪を隠すアラサー男が現在公開中の映画について話すだけ、限界点を調べながらヤクザまがいのリスナーと一緒に成長していこうという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしを口先を刀のように尖らせてお送りいたします。それが
ポッドキャストで使こうね。
ということで、今回の準レギュラーですが、
お、
うん、伊藤博樹です。
どうも、よろ
しくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
そこそこの出る。
こうちゃんの
僕の
1個下ですね。
大が1個下で、年は同い年、はい、
あ、ま、高校の頃にめっちゃ悪いもんだったの。
あの、まああの、バルとかじゃなくて、
盗んだバイクで走り出したの。
違うです、不登校者です。あの
不登校者だったの？
体育座りみたいな
感じ。ああ、膝抱えてたタイプだね、はい、
あ、そうなんだ。
まあそのヤンキーじゃ全然なかったんですけど、
うん、
ただまあ、まあちょっと 舐められちゃいけんみたいなあって、うん、腕に鎖を巻いたりつっつり立てて投稿したら不良と勘違いをされました。飛んだワルが来たみたいな。
え、腕に鎖巻いてたの？
マジ巻いてました。
やっぱ留年する人そうなんだみたいな。笑い飯じゃん、笑い飯は西田
もうその感覚です。もう中二病です、完全に。
何なんすか、俺とジェン。
あの、もらった、まさにボレットチェーンを
巻いてたの。
20人巻いてた。
マジで
買う、
すげえ。
そういう、買う金なかったんで、腕の、そういう
おしゃれてから。え、楽器はいつから始めたんですか？
もう、その、始めた理由も、うん、あの、昔、ボーイっていうヤンキー漫画。あまあ、ジャンプである。
梅沢ハルト先生。
そうです。もう大好きで。で、あの、一条が。
一条がセンター枠のやつね。
そうです、そうです、は
い
は
い
は
い、ものすごいピック投げるやつね。
そうです、うん、あの、投げたピックがアルミの下駄箱に刺さるっていう、とんだ化け物なんですけど、あの、本当に、まあ、その漫画の中でその
ボーイに憧れたの？
あの、一条が、あの、まあ、ギターをやってるっていう体で、ね、あの、そこでガンズ&ローゼスの Welcome to the Jungle、
はいはい、
あそこら辺が、なんか、ふって興味が湧いて聞いて、うん、俺ギターしようっていう。
鎖巻きながらギター弾いてたの？
鎖ジャンジャンに言ってましたね。
なるほど、はいはい、今日の映画こちらでございます。ウルヴァリン侍。
ウルヴァリン、
はい、あらすじ。
そんなだったっけ、わかんない。なんかイメージ。
X-Men シリーズのメインキャラウルヴァリンを主人公にした人気アクションの第2弾、超人的治癒能力と手の甲から飛び出す爪を持つウルヴァリンが日本で自身の運命を大きく左右する戦いに身を投じる映画でございます。主演のウルヴァリンを演じるのはヒュー・ジャックマン、日本からも真田広之などが出演していますということでございます。
ブリゴツイあれ、
はい、
ブリゴツイライズ
ということです
。ヒュー
ちゃん、
あれ俳優の体じゃないよな。
まあ今回ね、あのウルヴァリンに関してはかなり自分で肉体改造したみたいですね。
ああ言うてあれね、打っとるよ。
いや多分
ね、打っとるよねあれね、
まあ、すごい、いやっていうかね、あれね、
腕すごいことになって
ますし、ね、VFX もありますよ。
あれ混ぜとんじゃん。
混ぜとると思う。
あ、だって打ってないと。
ヒアルロン酸、
ヒアルロン酸じゃない、
ヒアルロン酸、その関節が滑らかに動くやつ。
確かに、まあ、ちょっとありえんぐらいの、
ね、ここパンフレットの裏表紙がありますけど、これでしょ、血管の感じは VFX だろ。
この血管の出方はね、はい、ウッドンよ。
普段はね、もう少しだい、ほらほら、これだとまだまだ普通でしょ。X-Men シリーズはですね、2000年から X-Men っていう映画が公開されてるんですけども、はい、これから X-Men、X-Men 2、X-Men ファイナルデシジョン、ウルヴァリン、X-Men 0、X-Men ファーストゼネレーションというふうにありまして、ね、今回は、まあ、X-Men シリーズで6作目ということになりますが、はい、X-Men というものをまず語る上でですね、うん、この、X-Men というのは、マーベルコミックスから派生したもんだっていうのはとりあえず押さえておかないといけない。
そこをですね、
マーベルコミックス。
アメリカのコミックス、アメコミね、の二大巨頭で、DC コミックスとマーベルコミックスっていうのがあるんですよ。
主演者と講談者。
あ、日本で言う。まあまあ、日本で言う。
まあ大きく言うとね。
はいはいはい、
で、DC コミックスっていうのは、スーパーマンとバットマンが二大巨頭です。
ああ、はい。
スパイダーマンは？
スパイダーマンはマーベルです。
マーベルですよ。
今さっき X-Men シリーズでは6作目だっていう話をしましたけど、うん、つまりスパイダーマンもすでに4作出てるし、
はい、
その他にもハルクとか、うん、マイティーソーとか、キャプテンアメリカとかいっぱい出てるわけですよ。
アイアンマン。
アイアンマンもそう。
うん、
なので、うん、そういったシリーズがいっぱい出てるので、マーベルシリーズで言うと相当、もうだから今20本以上は多分あるというような状態の中で、今回は、X-Men の中の、ウルヴァリンを主役にした2作目が取られてるというようなことになります。
筋肉マンで言ったらジェロニモの話みたいな感じ。
ロビンマスクだった。
ああ、ロビンマスク。そうですね。
なるほど、なるほど。あれはそれか、それか。
そうですね。
ああ、めちゃくちゃわかりやすい。
それだ、わかりやすいな。
すごい
な。ロビンマスク、そんなに
いい。ウルヴァリンはすげえ人気なんですよ。
はい、
そうなんです
よ。そうそうそう。
ジーンとかっていう人いたじゃないですか、
はいはい、
夢の中で。あれはなんか、前作で。
そうなんです
ね。そうですね、はい、あれは。
だから、僕はそこはちょっと欠点だと思ってるんですけど、前の人たちを置いてけぼりにするような作品は作っちゃいけないなとは思うんですよ。
まああれまあ
見てないに
一発目で見てわかる。
そう。まあね。
出てきた瞬間、ああそういうことかって
。今回ですね、皆さんにアンケートをいただいておりますが、
はい、
思わぬ共通点がこうちゃん、
はい、
マリーさん、
うん、マリーちゃん、
それからドンさん、
はい、ドンちゃん、
皆さんがですね、
うん、
共通して点数が55点。
すげえ。
正確に言うとですね、ドンちゃんは54点です。
あ、はいはいはい。
はい、なので、 55点、55点、54点というような結果になってるわけなんですよ。どういう55点なのかをちょっとまずちょっと聞いてみようかなと思ったりするんですが、こうちゃんどんなんなんですか？
アクション映画だったなっていう、面白かったなっていう、それだけ。アクション映画として最低限ドカバキの迫力がありました。50点、はい、それで50点、
うん、
あとはマリコで5点。
マリコマリコ、
マリコで5点
たまったんすか？
広いんです。
マリコで、マリコの浴衣で5
点。54点のドンさん聞いてみましょう。
面白い、最低限面白いのが60点。
あで、あ、なんで、なんなのそれ。その偏差値
ってことは平均
以下、
うん、だってさ、学校のテストで50点でバカじゃん。アクションとかね、
うん、
あのエクストリーム剣道、
はい、そうもう、もうってあれも超笑いました
もん。すごいですね、あれ。まあ面白かったね、確かに。
やっぱね、日本人からするとあのだから二刀流の剣道でしょ。
そうそう、うん、あれすごいなんか
くるくる
アクロバティックみたいな。
そうそうそうそう、
やっぱそういうのはね、日本人目線なんだろうね。向こうの人はね、もうオリエンタルマジックなんだろうけど。
ああ、まあそこが違うんでしょうね、やっぱり。
うんうんうん、一個ね、あのタワー、カプセルタワーマンションが映ったんですよ。
あ、はい、
変なビル映らなかったですか、ラブホテルの前。なんかあれね、70年代展、僕前現美で行った時に、
うん、あ、現代美術館でやってた。
有名な建築家さんが作ったカプセルをこう組み立てて作ったマンションっていうのがあって、
そうです
ね、なんかそれ紹介されてた。ほんまに変な形の、
あ、それ映したかったんだもんね。
あとラブホテルのおばちゃんの、
あ、はい、
あそこね、印象に残ったシーンでラブホテルのシーンっていうのを挙げた人はめっちゃ多かったです。
あ、そうなんだ。
今回そうなんですね、
はい、だってあれめっちゃリアルだった
もん。あの、はい、英語の
日本語だ、あ、英語ダメ、英語ダメ、英語ダメよ。
あのリアリティは素晴らしかったですね、うん、
あれは言ってるよね、確実に、うん、ラブホテルに1回
ちゃんと勉強してますね。
あそこ
めっちゃリアル。
そうそうそう。で、この3人が、うん、つまり55点ぐらいというのをお伝えしましたけれども、うん、伊藤何点なんだと、
はいはい、
いう話に。
6年ぶりの映画見たんでしょ、
はい、
映画館で。
そうなんですよ、うん、
6年ぶりです。
当分映画を見てないという、
うん、はい、
伊藤は何点つけたのかと言いますと、はい、20点です。
あ、そうなの。
久しぶりに映画館行く人って、うん、やっぱ勝手に点数上がっちゃうじゃん。だから俺
か、
すげえ下手したら伊藤もう超楽しかったっすよ。
そう、僕もそう思ってた。
そうなんですね。
もうハラハラしましたみたいなノリで来るかと思ったら、メールすげえ冷静で20点。
わー、割とそうなんだ。
なんかハリウッドノリっていうんですかね、
うんうんうん、
僕はそう思うんですけど、
うん、
ダメなんです。なんでそこであのウルヴァリンとマリコはなんでそこでキスするの。
うん、そう、あれ早いよな。
なんでそこで、
早いよ、ね、
いや、吊り橋効果って言いたいのって
違うか。も後半でちょっと触れた
の、まあまあ、はい、
だけどもともとヒーロー像があれだけ、
あ、はい、まあ昔からその
白馬の王子様的なもんなわけよ。
真冬で車乗って、初め断崖絶壁に車でつけたのに、なんであんな雪の中バイクで行ったんだろう。2人とも、しかもなんで2人ともバイクで
行ったんだ。ね、
あのアメリカ人が日本で撮ってるって時点で突っ込んじゃダメって
思うんですけど、
日本じゃないって思ったんですよね。ネオジャパンだと思
って。そんな感じ。
だって東京の知識があんまりないやつでも地理感覚絶対おかしい感じですもん。もうなんかわかんないけど、最終的に秋葉みたいな。そのハリウッド映画が日本の映画撮りますっていうので、よくできてる方だと思うね、本当に。
まあそうなんかもしれない。
頑張って理解しようとしてる方、
ね、そうそうそう、うん、だしこのそのね、そうやって湾曲された日本みたいなものっていうよりは、はい、うん、むしろこの監督は多分日本にすごく好意的なんですよ。
あ、
うんうんうん、でヒュージャックマンもすごい日本が好きなんだって、
うん、
へー、
あー、はい、
そうそうそう、うん、今回の来日じゃなかったですけど、この撮影自体はだから福山のトモローラでも行われ
たんですよね、はい、
新幹線からそのアクロバティックなアクションを行った後、うん、
はい、
駅の方でわーって歩いてくる、うん、数十秒が
あります
から、うん、あれ福山駅だからね、
うん、そういえばそうっすよ。
今後ろの方に、
はい、
後ろの方に微妙にあの足、その石像の足が見えるんですけど、
はいはいはいはい、
あれ福山の有名な釣り人の像ですからね。
あ、はい、そうなんだ。
その辺とかちゃんと映るんですよ。
なんかやったよね、福山親善大使みたいになってたよね。
そうそうそうそう。今回のが縁で、うん、福山の観光親善大使になったりとかしたんですよ。
ヒュージャックマンが、
ヒュージャックマンが。いや、っていうのはですね、やっぱね、僕はこの映画の一番の問題点というかですね、ウルヴァリンが、
うん、
自然治癒能力を持っていて、
はい、
基本的に怪我をしないという役割なんですよね。
アクションシーン全然面白くない、
うん、そうだから、うん、だってさ、怪我したっていいんだよねって思ってしまうわけですよ、うん、いやだから今回のその最初に、うん、なんかよう分からんですけども、バイパーっていう女の子が出てきて、はい、なんか分からないんですけど、近くに来たらフーってして毒切りになるっていう、うん、なんかお前グレート豚かみたいなやつが言うんですけど、まあ、
同じ色の息が出とるのに治るっていう、そう
なんかね、そういうやつが、まあ、敵で、ね、ちょっと敵として出てくるんですけど、なんかその敵もなんかが仕掛けて、だから今回ミュー治癒能力をできないようにしてやったとかって言って、なんか機械みたいな蜘蛛をなんか心臓に埋め込むんですよ。それが中盤ぐらいで治っちゃうの。もうラストのラストで取ろうや
ですよね。
ラストラストでさ、刀刺されたらそれにたまたま当たって壊れて、え、俺いけるじゃんみたいな。
あ、なるほどね。
だったらわかるんだけど、
そうそうそうそう、
なんか出てきたっつって、
う
ん、
いやだからその不老不死能力がですね、ちょっと早めに解決しすぎかなと、
なるほど、
いうのは一番この物語の問題点かなというふうに思いますね。
見よったらウルヴァリンってぶち食らうんよ、はい、攻撃
もうもうすぐバッて体真っ二つされるぐらいの
残撃力ですね。なかったら絶対死んだるじゃんすぐっていう、いや
だから逆に振り切ってもうそうなってほしいわけ、むしろ体バホーンともう半分ないなってないなって復活みたいなことをやってほしいわけですけど、それはだってさ、背中に数十本矢が刺さろうが、そりゃ死なんないね。
主題は結局あんまなかった
ね。そうなんですよ。なんかとちらかって見えて、うん、
まあね、
まあ原爆のこと出してみたり、うん、なんか恋愛が出してみたり、
まあ、ブリッジ的な、だけ次がもう決まっとって、ブリッジ的な作品なんかもしれんけどね。
だけか、だけなんじゃないじゃ
ん。ジン忘れようぜ、ジン忘れようぜ企画。
バイパーに姉ちゃんいくらって言ったおじさん、うん、
あ、はい、
あの人なんで殺されたんですか。
え、
うっとうしい系じゃない。
そんなことでいいんですか。
いや、けどそれだけ、
それだけめ
っちゃ悪い、そういう悪いやつっていう演出なんじゃないですかね。
そういうこと。ブロンディー、ブロンディー。日本人はそんな言い方せん。
いくら。
今回、準レギュラーにも、アンケートを取りましたが、うん、
気になる、
帰ってきたのは1名だけと、非常に注目度が低いことが、
みんな見れなかったですね、
はい、
忙しくて、
うん、はい、帰ってきたのが、アポロでございます。
ああ、
アポロさん。安定のアポロ。
X メンシリーズ見てますか？見ていません、うん、ウルヴァリン X メンゼロのみ DVD で鑑賞しました。
ああ、
つまり予習してきた、ね、今回のために予習もしてくれてます。
あ、すごい。
日本人として印象に残ったシーンはラブホテルでおばあちゃんが説明をするくだりですね。
あ、やっぱそこすごいですね。
牢屋、ナース、火星と、うん、ジャパニーズクレイジーなところが表現されていて非常に良かったです、うん、英語ノー、英語ノーとか言ってるのも、うんうん、2つで十分よ、2つで十分ですよ、敵で良かったんじゃないでしょうか。あとは忍者たちがローガンを弓で追い詰めていくシーンが忍者っぽくてよかったですねと。まああそこはビジュアル的にいいですよね。
あ、
事情はどうであれ、
はい、
日本人として逆に気になったシーンは、原田の片言が気になりましたね。
ああ、やっぱそこなんですね。
はい、問4ってなんだっけ。あ、印象に残ったシーンだな、
うん、
本作でキスの後に音楽が流れて家がズームアウトしていくんですが、こういうベッドシーンの比喩ってインド映画のキスシーンの代わりに小川が流れる映像とかダンスに差し替えられるとかっていうと一緒でしょうか、ウルヴァリンに限ったことではないでしょうかね、はい、ハリウッド的な表現の指摘という
もの
ですね。ウルヴァリン侍今回何点ですかということで、44点、日本で撮った以上の印象が持てません。原作エピソードを元に作られていると思うんですが、うん、2時間で説明するには主要人物が多すぎます。おそらく各人物を均等に立たせて均等に端折ってしまったためか、ユキオ、マリコ、ヒロイン役を食い合い、ユキオと原田が幼馴染のナイト役を食い合い、各キャラが役どころを食い合い、総じてキャラが立っていません。とにかくもう少し削って目立たせたい人物と早くと分けてほしかった。節々にテーマめいたものの提示があったが結論も曖昧、前作ゼロが面白かっただけに期待が外れた感がありましたということでございます、はい、非常に分かりやすい指摘でございます。
ユキオとマリコは顔で分かるじゃないか。
そういうことじゃん。まあまあまあ、そういうことじゃないですよね。
ちなみに大地くんなんて、
でもまあ50歩
やっぱり50歩です、
ね、まあ見えるぐらいの感じでしたけどね。
映画として否定はしないの。
、うん、
全然
別に俺も、
まあまあね、こういう映画あっていいと思う。
うん、
何も考えずに楽しめるっていう部分で言ってもいい けれども、うんうん、ただやっぱりこういうこと言うとあれですけど、まあ僕ら特にやっぱりあれですかね、香港映画に慣れてるのからからなのかもしれないですけど、うん、VFX アクションっていうのは非常にちょっと引いた目で見てしまう部分があるというかですね、うん
はい、それは強いです。
シルバーサムライとの戦いは全然面白くなかったですね。
はい、はい、どうぞ。ローガン、
はいはいはい、
がさ、うん、そのマリコのために戦う動機をどっちかにはしてほしかったよ俺。どっちかでマリコが好きだけ守るのを俺なくしてほしくて本当は、う
ん
う
ん、
でもそのそうそうそう、親とか婚約者が娘を殺そうとすることに怒るウルヴァリンのかっこいいじゃん、
はい、
は
い、
そうですね。
であれ混ぜてしまうと、
まあね、そうだね、
そうだ、
色恋沙汰が混じってしまう
から
ね。
しかも薄く混じるじゃん、うん、最後結局別れ
て、別れてそう、うん、あそうなんじゃっていう感じ
だよな、うん、だ戦う目的がはっきりしないというかね。
そうそうそう
そう、あそうですね。
VFX 技術のそのアクションってものすごい発展してるじゃないですか、うんうん、多分 2,3 年前のそういう作品に比べると今の方がすごいしっていうので、うんうんうん、どんどんどんどん進化はしてるんですよ、うん、だから進化してるなら進化してるなりの確実にそのアナログじゃ表現できないよねっていうところまで行ってほしいんですよ、うんうん、だからもうそれこそ今回特に不老不死というのを武器にして、うん、もう体蜂の巣になると、うんうん、向こうが見えるぐらいにボコボコに銃弾で撃たれるけど、うん、でも
それ戻るのが結構
シューってこうね、
ね、
あ戻っちゃうみたいなさ、うん、もうそれぐらいの無敵感を出してほしいんですけど、
内臓とかが元戻るよったら戻るんですよね。
まあ、あんまりそういう、まあ、えぐいシーンとかそういえばなかったですね。ない、本当綺麗にまとめてましたね、うん、見せんように見せんように。
そうそうそう、うん、心臓で突っ込んでここは見るなっつって俺らにも見せんの
でしたね、そんな感じでしたね。
でも実際マリさん本当に見なかったです。ほとんどマリさんほとんど見てないです
。見てないよ。
それでやるしかないんだから、当然ハリウッドとしての道筋としてはね、うん、その技術しか今ないじゃないですか正直、うん、他のね、インドには例えば人海戦術で勝てないし、はい、ね、うん、韓国映画とかも割と今伸びてきてるんですけど、まあ、韓国映画とかもね結構そのアクションとかで爆薬とかめっちゃ使えるんですよ、あそこもう勝てないじゃないですか正直、うん、特に VFX に頼り始めちゃったら、うんうん、安くも死んじゃうし、
うん、
そうなってくるとね、うん、見せるも見せたるわいっていう根性がないとさ、
うん、
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 そうですね、
うん、まあただその日本のその考えてるこういうその X メンシリーズの立ち位置とちょっと違うのかもしれないんだけどね、
うん、
向こうはもう完全なファミリー映画として作ろうとしてるっていうことかもしれないですから、
あ、うん、まあそうですよ、期限がアメコミ
ですね、あくまでもね、うん、そうそうそう、だってそれこそ発想で言うたら日本のガッチャマンと変わんないわけでしょ、
うんうん、
でももっとダイナミックな感じが欲しいですよね。シルバー侍のこうプリプリ剥いとる場合じゃないですよね。
あそこ
ゆで卵かいうぐらいプリプリ剥いてましたね。
ただあの日本の描写としてだからなんていうんですか、アメリカ人が、あ日本人ってこういうとこ面白がるんだなみたいな、
うん
う
ん、
そういうところでは楽しめるんですよ、うん、
はいはい、
あ見とるポイントは確かに分かりやすいですね、
うん、そうそうそう、うん、あこういうとこ見てくれてんだみたいな、こういうところ面白いと思うんだ、うん、とかっていうのはありますので、うんうんうん、近々アメリカ人がホームステイに来るという方、
うん
うん、ご覧になってみてはいいか
はい、
なるほど、10日ぐらいホームステイするらしいんだけど、どこ連れてったらいいかなみたいなところで考えたら、あなるほど、あパチンコ屋連れてくのもいいのかなみたいなそういうのことなんじゃないかなと、
バス乗せたらいいんだな
と車に入れずに入れとこうかな
左肩にずらりと入れてみようかなとか、はい、かって思ったりするので、うん、はい、日本人としては見てはいいんじゃないかな、うん、あと友の浦の人たちは本当に見た方がいいんじゃないかなと思いますので、
まあ、退屈はしない
ですよ、
うん、
はい、
うん、
ただハラハラもあんまりしない、
うん、スッと見れる感じがありました
という感じですね、
うん、本気出してみるな力抜いてみろ、
期待値は下げていいけど、
う
ん、
そうです
かね、していくなんて方がいいですよね、
うんうん、しょうがないよね、こういうのやってると俺ら真面目に見ないといけないからね、
うん、いう感じですかね、う
ん、はい、
はい、
ほい、
ということでランキングに行きたいと思います。
グ、
はい、現在までのランキングをおさらいしますと、1位が、クエンティン・タランティーノ監督ジャンゴ、2位がデンゼル・ワシントン主演ですフライト、3位が虎の映画ライフ・オブ・パイ、4位が、宮崎駿監督引退作風立ちぬ、5位が華麗なるギャツビー、6位が、ジャッキー・ジェンですライジング・ドラゴン、7位がシワとなっております。今回のウルヴァリン侍は何位に入りますかということでございます。
はい、はい、うん、はい、決まりました。
いいですか、いいですか、いいですか、
大丈夫です、
いいですか、じゃあここは3人でやりますので、
はい、
はい、じゃあいきます、
い、
今回のウルヴァリン侍
来い
何位でしょうか、せーの
7位、
おー、ありましたね、
今日あったね、
満場一致、久々ですね、満場一致はね、
久々ですね、
綺麗に、うん、
じゃあ今日はこれでいきたいかと思います、
そんなもん
っ
すよ、
はい、
ウルヴァリンなんてどう
せ、まあまあライジングドラゴンと比べただけやろみんな、
うん、そうなんよね、そうなんチェンのね、チェンの上には置けないっていう、いややっぱ思いがね、ジャッキー・チェンのライジングドラゴンを見た時の、うんうんうん、ハラハラの数半端なかったよね、やっぱね、
ね、電子ローラーブレードです
、あれめっちゃ
何回言うんじゃん、何回言うん、
めっちゃ、
わ、今めっちゃ見たくなってきた、
電子ローラーブレードで崖っぷちで、
そうなんだから、
ね、トラックにシャアです
よ、トラックにシャアです、
そう、
やっぱね、ヒュージャックマンは肉体改造してますけど、うん、
いやいや、
ジャッキーチェンはやっぱ生身でぶつかってるからね、
うん、
じゃあ決めたいかと思います、うん、今回のウルヴァリン侍、うん、第7位でございます、
イエーイ、
いい不安だった、
次回予告後半へ続く。